野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組をお聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けいたします。東日本大震災、
はい、
被害に遭われた方々、本当に心からお見舞い申し上げます。
はい、3月11日の午後2時46分、はい、地震が発生したわけなんですけど、ちょうど私はその時に、ラジオの生放送中で、新潟市 のスタジオも大きく揺れて、
ほうほう、
はい、外を見ても電線が揺れるっていう状態だったんですけど、うん、とにかくね、落ち着いて皆さん行動しましょうっていうことを呼びかけて、で新しく入ってくる情報などもやっぱり、うん、正確に、伝えなければいけないっていうことで、
なるほど、
でも番組が終わった後の、まだ今度はテレビ映像で見、
うん、
いやー、被災地 の津波の大きさ、すべてをこう飲み込んでいくのは衝撃的というか、もう言葉になりませんでしたね。
そうですね、私もね、報道とかニュース十分く見てたんですけれども、結構映像、報道の方はね、リアリティのある本当の映像を放送するっていう、のは本当に勇気ある行為だと思いますけれども、結構ね、見てると、私なんかこう心理的に弱いから、調子がね、こう、あまりにも衝撃的な映像がね、たくさんあって、具合悪くなるようなこともあったんですよ。
はい、
それでですね、であまり私もね、情報するのは大事だけれども、ラジオとかインターネットの情報を中心の方がいいかなと思ってたんです。で我々のイベントに、ね、出てくださる精神科医の加山里香さんがね、ツイッターで、ツイートしたんですけど、自分ができることをしようとみんな言ってますが、まずその基本は映像の影響を受けすぎたり、被災地の方々に思いを寄せすぎたりして、急性のうつみたいな心の病気にならないように自分をキープすることです。動いて倒れるよりも動かずに倒れない、これも貢献ですとね、書かれていて、いや私もね、あんまりにもね、こう、映像見すぎて具合悪くなるんだったら、一回それをね、シャットダウンして、するのも大事かなと思いましたけれども、
そうですね、
はいはい、
そしてその、ツイッターからですかね、番組宛てのメッセージもいただきましたね。
はい、とっくんさんから、番組宛てのツイートをいただきました。
はい、
節電がてら東千鶴さんの本、私はなぜカウンセリングを受けたのかを読みました。私は親との戦いを諦めてしまって真似できないけど、まあそれもいいかなということで、今はね、いろいろ電力事情がね、悪いんで、なるべくみんなでね、節電していきたいと思いますけれども、こんな時にね、本を読んで自分のね、心を落ち着かせることもね、大事じゃないかと思います。
そうですね。
今週は綾谷さつきさんへのインタビューをお届けします。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じて、ここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週は綾谷さつきさんの3週目です。
綾谷さつきさんですけれども、私も実は大ファンの、作家でありね、いろいろ当事者としてメッセージ活動をしている方なんですけれども、1974年生まれで、いろいろ対人関係に問題がありまして、2006年にアスペルガー症候群と診断されて、自分の生きづらさがこの病気なんだなって気づいたそうです。
はい、
シュナーご著書にですね、発達障害当事者研究、離婚のいきさつを子どもに語った、前略離婚を決めましたなどがあります。
はい、それでは綾谷さつきさんへのインタビュー3回目です。どうぞお聞きください。
今日はですね、さつきさん、前略離婚を決めましたっていう本があるんですけれども、離婚を決めましたってことは離婚なさったってことで、その辺からざっくりお聞きしようかなと思うんですけれども、出会いがあって、やっぱり別れがあったと思うんですけれども、その出会いのあたりからお聞きしたいんですよ。
学生時代に知り合ったのですが、その時には恋愛の 歌で語られるのの典型のような状態で、その会えなくて苦しいとか自分だけが苦しい、相手はそうでもないようだというような関係で、そういうふうな状態というのは何かおかしいと思いながらも、そのあまりにも歌謡曲とかドラマ、恋愛ドラマとかをなぞっているので、どうも恋愛というのはこういう苦しさを経なければ恋愛ではないのかな、当然にやってきてしまうものなのかなと思って我慢しているけれども、とても辛いという状況がありました。だから早く結婚してこの孤独で辛い状況から出たいと思っているようなパターンでした。それで結婚すればようやく近くにいつでもいられるようになるので楽になれるかなと思ったのですが、結婚してからも むしろ近くにいる時の方が辛いというようなパターンに入っていって、仕事で相手は忙しいとか、私の思いやりが足りないというふうに責めるようなパターンに陥っていって、それで子供が生まれてからは私も家庭のこととか子供のことをもっと相談したりしたいのに、そういう余裕が向こうになかったりというすれ違いがあって、そして相手の方はおそらく仕事がすごく大変になっていったのか、もともとアルコールは飲んでいたんですけれども、どんどん量が増えていって、その止まらなさというのにこちらは怯えていくような感じで、あの水商売のお店などは今まで行ったことがなかったのが行くようになったりとか、そう、あとは本当に記憶をなくしたり出て行ってしまったりとか、パトカーに連れて帰られたりとか、徘徊のような感じになったりとか、どんどんエスカレートしていって、こちらは洗濯機の中にその焼酎のパックを隠したりとか、まあ典型的な、まあ、パターンなんですけど、それがアルコール依存症だとかいうことも名前を知らないですから、はい、あの一体何が起きているのかというのがまたわからないくなってしまうような恐怖心の中にいたという感じでした。
暴力とかもあったんですか？
そうですね、本人は覚えていないので困るのですが、そのある量を超えると、あ、お酒の量が超えると人が変わったようになって、その悪態をつき始めて、そして物を投げたりとか、その壁をバンってやったりとか、あと実際に手を出して叩いたりとかっていうことが出てきて、でもその時に中にいる間というのはなんか自分が暴力を受けているのだという感覚というのは全然ないんですよね。なんかその今のパートナーの熊谷さんに会ってから、あなたは十分暴力を受けてますよと初めて言われたのですが、そんなわけはないというふうにずっと信じられない期間が長かったです。
現実に DV を受けてるっていう感覚がない人が多いって言いますけど、やっぱそんな感じで、その第三者である熊谷さんに相談した時にそういうふうに指摘されたみたいな。
そうですね。
なるほど。
私が至らないからだとか、その こちらがもっとこんな風にすればよかったのかもしれないとか、
うん、
その自分の振る舞いに原因があるという風にその2人の関係が回っているので、
うんうん、
そのサイクルがまさかその暴力と名付けるものだというふうには感じられないというのがなんか今思うととても不思議なんですけれども、当時は一瞬のことに過ぎないというふうに感じて、でもこの場を収めなければとかなんとかしなくちゃっていうことの方で いっぱいで、その取り立てて暴力って名前がつくほどのことなのだろうかって、そういうふうに感じてしまうというのがありました。
当事者も家族も、まあね、認めたくないっていうのがね、 DV もアルコール依存症もなんかテレビのねとかね映画のドラマみたいな話で、はい、自分のねまさかそんな範疇じゃないみたいにね、
そうです、
思いたいみたいなことがあるんでしょうかね。
なんか思いたいとか、うん、否認をするというよりも、
うん、
本当に心の底から自覚できないという感じです、う
ん、なるほど。それから何か脱出するきっかけみたいのがあったんでしょうか。
そうですね、そのやっぱ熊谷さんに出会ったというのは一つのきっかけでしたが、はい、その一人の人にあなたは暴力を受けてますよと言われてもやはり信じられなくて、例えばその婦人相談員さんに、
はい、
きっといい婦人相談員さんに巡り会って、
はい、
それで他にもそういう方はたくさんいるんですよっていうことをうなずきながら言ってくださった時とか、
はい、
他のたくさんの様子を見ている人に言われた時に一歩ああそうなのかもって思うようになって、あとは実際にそういう経験をしている人とかにだんだん会っていく中で、あ、自分の経験もこの人たちと同じだというふうに一つ一つ確認していく中でストーリーがだんだん変わっていったというのがあります。
そして、まあ、そういうことで、結論として離婚を決めて新しく熊谷さんをパートナーとしての人生っていうのが、始まったと思うんですけれども、はい、現在のパートナーシップっていうのは、まあ、1回ある意味はまあ失敗したわけですけれども、それで今のパートナーシップについてはどのように考えられているでしょうか。
よくパートナー関係っていうのはお互いが自立している上で、
うん、
それぞれが尊重し合うような関係が理想だと言われると思うんですけれども、そのパートナーというのは依存をし合う前提だっていうふうに熊谷さんに言われたのはすごくひっくり返るような、今までの考え方をひっくり返されるような感じがありました。それでその相手が不安に思っていたり頼りにしたりしているのにそれを自立できていないというふうに突き放すというのは、あの相手を突き放して自分だけが安定している状態というのは自立ではなくて搾取というのだという新しい言葉をもらいました。それで今まで正しいとか理想とされていた状況というのは実はあのすごく誰かを傷つけ続ける関係で、その搾取という言葉というのは自分がされてきたことをすごく言い当てている言葉だと思うようになりました。なのでその恋愛関係っていうのはすごく広く曖昧な言葉で、それで その搾取というのはあってはならないのだということを前提として関係が進んでいったのが今と以前と全然正反対のところだと思います。あとそのもうそれにも関係するのですが、何か悩み事とか心配事とかが、あとよくフラッシュバックとか妄想とか被害妄想的なこともいろいろパンって出てきて時間が飛んでしまったりっていう、も過去に戻ってしまったりっていうことがあるんですけれども、そういう時に相手に迷惑をかけてはいけないと思って、今までこんな変な自分は人に出してはいけないと思ってずっと黙って伝えないっていう風な生き方しかしてこなかったんですけれども、あの黙っていたらそれもそっちの方が搾取なので、あの言ってくださいっていう風に言われたことも大きく変わったことだなと思います。内側の自分というか、その一人で抱え込んでいる自分というものを、その相手に迷惑をかけるから言ってはいけないんだっていう常識のようなものによって、むしろそのパートナー、その黙られてしまっていて何も情報が入ってこなくなっている相手の方をそれも搾取しているのだっていうふうに言われた時も発想がひっくり返る感じがありました。今はもうどんどん習慣なので言えてるんです、言えるようになって、その頭がおかしい自分の時間がすごく減ったので助かっているんですけれども、そこになれるようになるまでには時間がかかりました。
リスナーの方にね、パートナーが欲しくてもできないとか、まあ、一人で苦しんでる人も多いと思うんですけど、そういった方に最後にお声掛けするとしたらどんなことでしょうかね。
自分の場合なので、これが誰にでも当てはまるわけではないのですが、
はい、
その何か2人だけのパートナーが欲しいっていうふうなことよりも、うん、
はい、
その集団の中で自分がいるっていう感じが欲しいっていう気持ちをずっと持ってきていたので、
はい、
その閉じた2人だけの関係にのパートナーが欲しいっていうふうに思ってたのではなく、なんかこう友人のグループっていうのに憧れがずっとあって、それでその延長線上にもしそういうパートナーシップっていうのがさらに生まれる人がいるんだったら、まあそういう人が見つかればラッキーだなぐらいの感じだったので、なんか 場が必要だなって思うっていうのがあって、それは今でもいつこのパートナーを失ってしまうかわからないっていう気持ち、不安っていうのがあるわけですね。その人の気持ちはわからないっていうのがあって、それは別に今のパートナーを信頼してないとかいうことではなくって、人はどうなるかわからない、まあ、死別もあるかもしれないし、でも そういう時にその自助グループとかのその誰っていうこの人とがいるから行くっていうのじゃない、そのこの場があるから行くっていう環境が自分にあったら、すごくそれが生きる支えになるっていうのを実感しているので、まずは場かな、場所、その誰か一人っていうことに、で助かるんじゃなくて、場の力で助かるっていう のが自分には必要だなっていう気持ちがあります。
順番としては二人きりよりもその場にのつながりからやっていく方がベターですみたいな、
は
い、
そうですね、うん、まあそれは人それぞれだと思うから、言えないんですけど、
はい、
そうなんか見つかったから言えるっていうような部分もあると思うから、なんか偉そうなことは言えないです。
皆さんもね、リスナーの方もまず場に行けばね、そこから次の段階としていいパートナーもね見つかるかもしれないということ。
そういうこと
も見つからなくてもでも場でつながっていけばそれはそれで。
そうですね、
私アルコールの自助グループに入ってるんですけど、その本とかにも、はい、ベストパートナーが見つかることもあるし、見つからない人もメッセージとか、はい、その場の活動で、そこは十分に満たされるもんだみたいに書いてあるんですけども、うん、生き方っていうのはそれぞれなんで、
はい、
そういった生き方もね、すごい素敵だと私も思ってます。今回はパートナーシップについてお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ハート宅配便、今週も私月野浩二と
松井ひろえがお送りしています。
はい、まあ、パートナーシップについて今日聞いたんですけど、
はい、
まあ、この日の収録、今のさつきさんのパートナーである熊谷さんが隣に、ね、いらして、はい、熊谷さんの、ね、事務所で収録させていただいたんで、
はい、
まさしくこう2人がいるところだったんですけれど、
なんかそういう時って収録しづらいとかそういうことはないですか？
あ、全然なかったですよ。全くなかったです。熊谷さんはですね、
はい、
小児科医をやられてお医者さんなんですけど、
はい、
脳性麻痺で車椅子に乗られていて、まあ、ハンディキャップがある方なんですけれども、
はい、
まあ、そんなお二人が今やベストパートナーとして、
うん、
お二人でね、共著として発達障害当事者研究とかね、
はい、
今はもう、本を出されたり、
はい、
講演会でも二人で講演っていうか、あやさんがアスペルガーの症状で人前で話すことが困難なんで、手話でこうさつきさんが、表現したものを、
はい、
パートナーの熊谷先生がですね、
はい、
それを見てこう言葉でこう通訳するみたいな、そんな風にまさしく、講師ともどもベストパートナーと言えるような状態なんです ね、
でもそのベストパートナーと巡り合うまでには、
うん、
本当にさつきさんいろいろあったんですね。
もうぜひ皆さんもね、前略離婚を決めました、この本私すごい好きなんですけど、まあアルコール依存症者で DV 加害者である、パートナーとのね、
はい、
まあ、いろいろな葛藤を書いた本なんですけれども、まあ、人生やっぱりいろいろね、
うん、
七転び八起きじゃないですけど、辛いことがあればまたそのね、家庭が実は本当のベストパートナーにね、巡り合うまでの時間だったみたいなね、そんなことをね、こう感じさせてくれるいい本なんです。
そうですね、
はい
はい、さつきさんの、ね、言葉でこう、はい、誰か一人ではなくてこう場で、
そうですね、
っていう、ね、お話がありましたよね。
うん、私なんかもね、モテたいと思うばかりに特定の人にやらせてストーカーと間違えられたり、いろいろ
いろんな場に出かけても出会いを求めて、
やっぱ場でもね、その場にあって、その自分にとってぴったり合う場を見つけると、はい、そこから次はね、順番としてパートナーがね、
月野さんのパートナーは、
はい、
その場で見つけら出会われたんですか？どういう関係になるんですか？
あ、まあ、やっぱりイベントやっててですね、まあ、場ですよ。
これ場大事なんですね。
ですよ、皆さんも場がなかったら自分でイベントやってください、はい、それがやっぱりちょっと場できますから。
なるほど、
はい、そんなことで来週もあやさつきさんのインタビュー、いよいよ最終回です。どうぞお楽しみに。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。気軽に送ってください。メールアドレスはメールアットマークハート33.com、 番組のツイッターアカウントはハート33、ハート33です。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。